皆さんこんばんは。みゆき先生の食、心、体を整えて美と健康を叶えるのお時間がやってまいりました。パーソナリティの北川みゆきです。
君が描いた未来の中に僕は今映っているの。
元気だったでしたでしょうか。前回の収録から少し間が空いてしまったんですけども、また改めてですね、栄養の知識だったり、皆さんがこう美と健康を叶えられるようなお話をね、配信していきたいと思っておりますので、またどうぞよろしくお願いいたします。はい、まずですね、私の最近の近況についてお話をね、させていただきたいと思うんですが、最近ですね、私今年の2月になるんですけども、私のいつも一緒にこう健康についてね、一緒にこうお伝えしているパートナーの先生がいらっしゃって、なお先生という方がいらっしゃるんですけども、この先生とともに日本栄養コーチ協会というものを立ち上げまして、そちらの協会認定の栄養ベーシックコーチプログラムという、完全オンラインで学べる、資格認定講座をね、実はこう開発をして、スタートさせていただきます。ちょっとそういったこう準備なんかもありまして、こうちょっとね、配信が滞ってしまったんですけども、少しこうね、そちらのプログラムが軌道に乗ってきて落ち着いたということもありまして、改めてこちらでね、いろいろと発信をさせていただきたいなと思っています。 士特攻とかそういう大学とかに行ってもこう結構2年とか4年とかっていう結構専門学校もそうですけども、まあ、そういうところ行くとこう栄養士のこう資格が取れるような内容に学べるんですけども、そうは言っても結構期間だったりあとこう金額的なものもかなりかかるんですね。なのでそこまではでも求めてないんだけども、やっぱりこう栄養の知識が欲しいんだよっていう方に、じゃあ私もしかしてこう役に立てるかなと思って、普段一緒にこう健康をねお伝えしているなお先生とともにこういうプログラム立ち上げたらいいんじゃないのかなっていうふうにお話をしまして、これがこうきちんと形になって、はい、これがこうねプログラムとなって、まあ、コロナっていう時代の、はい、こともあって、この対面式ではなくてこの完全オンラインで、はい、アーカイブ付きというようなね、このプログラムを立ち上げたといった経緯があります。はい、でこれがですね、こう思いのほかすごく好評いただいておりまして、なんだろうな、こう3ヶ月間のね全4回の講義を、まあ、アーカイブまたはリアルのオンタイムでオンラインでね受講していただくんですが、でそれ受けていただいた後に振り返りシートっていうのを毎回ね4回ごとに提出していただいて、で最後に修了試験を受けていただいて、合格した方にはディプロマを、発行させていただいて、資格認定栄養ベーシックコーチというとして活躍できますよ、周りの方に伝えていただけますよといったねプログラムになるんですね。ですごくですね、これ取っていただいた方から非常にこう喜びの声をいただいてまして、こんなにこうコンパクトにこの重要な栄養学っていうと本当に幅が広いんですけども、重要なこう要点を押さえて、かつこう何をやったらいいのか重要な点に絞って教えてもらえるのですごく良かったですって。でそれとともにご自身の体の体調の変化が出たとか、ご家族にもいい影響が、ね、出たなんていうね、すごく嬉しいお言葉をたくさんいただいてるんですね。で今1期2期が、卒業生を終わりまして、で今3期の方のねがレクチャーがちょうど始まったところ で9月からは4期生の、ね、募集が始まるといったものになります。もしご興味ある方いらっしゃいましたらば、私の Facebook とかこちらのラジオの、ね、問い合わせのところまでお問い合わせいただけたらなと、はい、思います。はい、ということでね、私の最近の近況を、ですね、ここから先は、今日お伝えしたいことなんですけども、まあ、改めてこちらの栄養ベーシックコーチプログラムでもお伝えしている内容ではあるんですが、ちょっとね基礎の基礎に戻ってお伝えしたいなというところがあります。まあ、前回まではこう、ね、ホープ健康法ということで、まあ、食物繊維の、ね、お話をさせていただいたんですが、改めて食物繊維の話もね、またこの栄養のこの基礎のところで今日また境に、 シリーズでお伝えをしていきたいと考えてますので、そちらでね、またオイルのこととか、食物繊維とか、あとプロバイオティック、はい、こういったものもね、お伝えして、あと酵素とかね、こういったものもお伝えしていきたいと考えてますので、はい。で、今日はですね、久しぶりの初回ということで、三大栄養素のうち、三大栄養素ってご存知ですかね。はい、ご存知ですよね。学校ってね、学んだりすると思うんですが、タンパク質、炭水化物、脂質。はい。こちらが三大栄養素といって、こう、エネルギーをね、産生してくれる栄養素です。つまりこうエネルギーってね、なんか何キロカロリーってね表したりすると思うんですが、はい、こういったエネルギー源となる三大栄養素のことをね、エネルギー産生栄養素と言います。で、こちらの中で、今日はですね、タンパク質についてちょっとね詳しく分解して、皆様にタンパク質の重要性をねお伝えしていけたらなと、はい、思います。幸せ求めて最近ね、こうよく巷でもね、プロテインとかね流行っていたりしますよね。はい。で、プロテインのこともね、後ほどプロテイン飲料のことですね、お伝えをしていこうと思うんですが、まずタンパク質、はい、なんで重要なのかってことをねお伝えしていきたいと思います。で、タンパク質、このね三大要素のうちのタンパク質なんですが、英語で表すとプロテインっていうね単語になるんですね。で、このプロテインっていうのが、元々の語源がギリシャ語のプロティオス、聞いたことね初めての方も多いと思うんですが、プロティオスっていうねギリシャ語の、単語があって、こちらの意味がですね、第一のとか一番大切なものっていうギリシャ語の意味なんですね。はい。で、こちらが語源となってプロテインという単語になっています。はい。なので、栄養素を語るときに、こうね、順番つけるわけではないんですけども、やっぱり三大要素の中にこのタンパク質並べちゃいけないんじゃないかなっていう、ちょっと個人的なねこれ主観が入ってますけども、もちろんね炭水化物も脂質も大事なんですが、やっぱりこれ、ね、タンパク質ってめちゃくちゃ大事なんですよ。特にですね、この体の土台を作ってます。もうあらゆる皆さんご存知だと思うんですが、内臓とかね、筋肉とか血液とか、こういったもののね作ってる材料となっているっていうのは有名な話ですが、もうそれ以外に本当骨だったりとか、あと体内酵素って皆さん聞いたことありますか？酵素っていうとね、消化に働いたりとか、あと代謝って言って食べたものをこう細胞に運んだりとか、細胞に運ばれて使われたりとか、あと細胞でいらなくなったものをね外に排出していくっていう、こう一連の生化学反応が私たちの体の中で実は24時間365日死ぬまで行われているんですね。で、これを司っているこう主人公が、体内酵素っていうものなんですけども、はい、の中の代謝酵素っていうものなんですけどね。はい。で、こちらの酵素、体内酵素、何からできているのってなった時に、これがねタンパク質なんですね。 タンパク質が原料となって体内酵素が作られています。はい、なのでやっぱりタンパク質大事ですね、うん、でこの体内酵素っていうのがあって、この体の中でいろんなこの性化学反応がね起きて、私たちの生命維持を担ってくれてるんですよ、うん、なのでそもそものその土台というかそのね立役者となる体内酵素がないと私たちの生命活動はストップしてしまうと言っても過言ではないんですね。で何度も言いますが、その体内酵素の原料っていうのがタンパク質になります。じゃあ実際に皆さんタンパク質、ね、タンパク質ってじゃあどういう食品に含まれていますかっていうことなんですが、これねメインのお食事になるところです。いわゆるこう主菜というね一番こうメインで、はい、食べるところになるんですが、食材でいうとお魚、お肉、卵、それから大豆製品、つまり納豆とかね、お豆腐とか、こういったものになります。はい、こういったタンパク質食品からですね、こういったメインのおかずからこのタンパク質が取ることができます。で、私こうね、過去にこう、もともとね、病院とかクリニックに勤めていたりとか、あと、普段ね、保健指導、特定保健指導って言って企業に派遣されて、こう、メタボリックシンドロームの方にこうね、栄養指導をね、させていただいてるんですけども、その中で大体ね、延べ1600人ぐらいの方にお会いしてきました。で、必ず私がやってきたことっていうのは、その方の普段のお食事、まあね、詳しくヒアリングをしていきます。朝、昼、夜、そして間食、それから飲み物も含めて、どういったものをね、召し上がっているのかっていうのをね、聞き取っていくんですね。で、そういった時に、すごくね、皆さんに、全員ではないんですが、日本人の8割から9割の方に共通して言えることが実は、はい、私、こう、実際に現場に出ていて気づいたことがあったんですね。じゃあどういうパターンがあるかというと、朝は、これね、もう今の70代、80代の方も、こう、戦前まででも、やっぱりこう、戦前でも小さい時だったので、やっぱりこう、戦後のこの食の欧米化、はい、が進んだ食卓っていうかね、まあそういう食環境で育ってきてるので、70代とか80代の方でも、普通にパン食が当たり前の、はい、世代になってきてるんですね。なんとなく私の中でのイメージ、おじいちゃんとかおばあちゃんって、なんかこうね、なんか玄米菜食とか、こう、ご飯とお味噌汁と焼き魚とかね、そういうこう、お食事をとっていそうなイメージがあると思うんですが、現代日本の、そういうね、ちょっと高齢の世代の方も、実は食の欧米化がね、朝ごはんから進んでるっていう現状、実態があります。それで、まあ、本当にいろんな方がいるんですけども、そうですね、やっぱりこの、どちらかというと、まあ、高齢の方も、そして、そのね、小さいお子さんがいる方も、そして独身の方も、もう手軽なね、パンをね、朝ごはんから取っているって方が非常に多いです。まあ、パン、ね、パン本当にね、手軽ですよね。で、パンと、まあ、食のパターン、まあ、いろいろなんですが、パンとコーヒーだけとか、あと、 昨今ね、まあ、私も野菜ソムリエなのでこうね野菜食べてくださいっていうね活動はしてるんですけど、野菜もねもちろん大事です。でなので、まあ、パンとサラダとオレンジジュースとかね、なんかまあ食欲ないし、まあ、軽く済ませてますっていうパターンの方はすごく多いんですね。はい。でお昼はどうですかって聞くと、まあどっちかっていうと全体的に麺類で済ませる方が結構多いです。はい、若い女性の方だったらパスタとかね、うん、であと、まあ、男性の方とか、まあ、一般的な方だったらラーメンとかお蕎麦とかうどんとかね、うん、こういったもので、ね、済ませる方って本当に多いんですよ。でそれがいけないって言ってるわけではなくて、やっぱりこうね麺類だけで終わってしまうと、まあ、どうしてもこう栄養素の方よりがね出てきてしまうんですね。何が足りないかっていうと、あ、足りないというかその前にこうね糖質過多になってしまいます。丼に入ってますよ、丼というかこうやっぱこう一回に摂る糖質の量が普通盛りのご飯茶碗一杯のお米よりは2倍からね3倍ぐらい摂れてしまうんですよ。要はこうね糖質でお腹いっぱいにしてしまうっていう状態になります。なので糖質過多になるっていうのと、あと野菜とタンパク質がね少なくなってしまうんですね。もちろんねこのチョイスするときに、まあなんだろうな、こうお肉とかね、なんかこうタンパク源が入っているようなものとか野菜が取れるようなもの、例えばなんか鍋焼きうどんとか、あとあんかけ焼きそばとか長崎ちゃんぽんとかなんかいろいろありますよね。こういったものをねチョイスしていただいたりとか、あとミートソースパスタに野菜サラダとかね、なんかこういろいろ考えながら取ると毎回毎回不足してるわけではないんですが、まあ、一般的に麺類で済ませてしまうと、まあ、ほぼほぼそう糖質以上っていうね食事になってしまうんですね。で、で夜もですね、まあ人それぞれですね、本当にこの夜はきちんとねバランスよくとってますよって方もいらっしゃいますし、夜もねまたね人によってなんですが、本当ねパンに戻ってしまったりとか、あとなんだろうなリゾットとかね、やっぱりお昼にパスタ食べて夜なんかラーメンとかね、なんか本当人それぞれなんですけど、あれっていう食スタイルの方実は結構多いんですよ。うん、でそうで夜ねそういうまあなんかリゾットとかなんだろうな、麺類とまたサラダとかあとなんかね飲み物とかってなっていくと、ちょっと待って、うん、タンパク質ちょろっと入ってるけどトータルで足りてないよねっていう方で、この日だけっていうパターンはあると思うんですよ。もちろんね旅行出たりとか外出したりってなるとそういうパターンになってしまうことも全然あると思います。そうではなくて日常的な食習慣食スタイルがそういうパターンの方パターン化してる方ってね、結局なんか慢性的にタンパク質不足っていうね食生活になってしまうんですね。はい、もちろんね足りてる方もねちゃんといますよ。きちんとねバランスよくとってる方、朝昼夜とちゃんとね一汁三菜を目安にとってますっていう方はねちゃんと取れている方もいますが、一般的にねちょっとね足りていない傾向、人それぞれですが足りていない方もいるかなっていうのが、私のこの現場に出て食事のカウンセリングをしてて思ったことです。で、さっき私がお伝えしたパターンありますよね。朝はパンとサラダ、お昼はこう麺類で、夜はなんかこう単品のリゾットとパスタとなんか麺類プラスサラダみたいにしてしまうとですね、実はざっくり私計算したんですが、だいたい 30g から 35g ぐらい、これね、あ、タンパク質の量ですね、今言った数値ね、1日に摂るトータルのタンパク質量が30から35ぐらい。これって、まあね、こう初めて聞く方多いのか少ないのかもね、わからないと思うんですが、圧倒的に足りてないんですよ、これ。じゃあ、1日に必要なタンパク質の目安量をね、今お伝えしたいと思うんですが、体重、例えば50キロのね、女性の方がいるとします。そうすると、まあ体重1キログラムあたり1グラムは取ってほしいんですね。なので50キログラムの方は50グラムの1日あたり50グラムのタンパク質量を取ってほしい。で、これそう、実はね、 運動を結構する方とか、あと普段ストレスがね、すごい溜まってる方とか、あと、なんかどっか怪我をしていたりとか、なんかこう炎症をね、体になんかこう傷を抱えている方っていうのは、この修復のためにタンパク質がそこにね、集中して使われるので、あのね、体重 1kg あたり 1.5g、そう、単純に 1.5 倍、そう、取った方がいいんですよね。まあ足りないんですよ、はっきり言って。なので体重50キロの方は75グラムぐらい、はい、ね、うん、今お伝えした通り50とか、まあ、75g っていう数値から見て、さっき私がお伝えした30から 35g、 これどうですか？結構愕然としませんかね、まあ、取れてても3分の2から半分ぐらい、半分弱とか、はい、になってしまいますね。うん、そういったことが言えます。なので、本当ね、意識して取らないと、そう、足りないんですよ。で、足りないと何が起きてくるかっていうと、さっき一番最初にお伝えした通り、タンパク質って体の土台なんですね。土台のものを作ってます。なので、例えばこうね、免疫細胞とかもね、タンパク質が材料となって、はい、作られていて、なんかこう抵抗力がね、弱まってしまったりとか、あと骨はよくこう、なんかカルシウムってイメージがね、多いと思うんですが、カルシウムもね、もちろん大事なんですが、その他のね、ビタミンとかミネラルもね、実は関わっていたりとかして、かつね、やっぱり重要なのはタンパク質なんですよ。で、タンパク質しっかり取ってないと、いくらカルシウムだけ取ってても、骨がスカスカになりがちです。うん。なので、やっぱり土台となるタンパク質をちゃんと取ってあげて、カルシウムと、あとね、リンだったりとか、その他にね、ビタミン K とかね、あと、銅とかね、はい。まあ、いろんな、ビタミン、ミネラルがね、関わってくるんですけども、はい。ということで、タンパク質って、今言った通りすごい大事です。あとね、よく、わかりやすい例で言うと、この、厚生労働省が、5年に一度ね、私たちの日本人がどういった栄養素をどれぐらい1日に摂ったらいいのかっていうね、指標を示す、食事摂取基準っていうのをね、示してくださってるんですよ。で、これが5年に1回ね、改定されていくんですが、最新版で言うと2020年の4月に改定されました。で、これをね、見て、一番改定されたところをね、今お伝えするんですが、実はね、これ、タンパク質の摂取量が引き上げられてるんですよ。で、これね、総摂取量、例えば1日2000キロカロリーの方、まあ、今ちょっと分かりやすくね、2000キロカロリーっていう数値を出してしまったんですが、ちょっと話が戻りまして、総摂取エネルギー量のうち3大栄養素を何パーセントずつ取ればいいのかっていうね、指標も実は食事摂取基準で示してくれてます。で、この中で、タンパク質っていうのが、13から 20%、 はい。で、炭水化物が50から 65%、で、脂質が20から30% 取りましょうね。これが、まあ、バランスよく三大栄養素を取るコツですよというふうにね、示されてるんですね。で、この中で、実はこのね、2020年より前の2015年版は、タンパク質、 どの年代も 13-20% ですよってこう一律で基準を出していたんですが、なんとですね、2020年4月の改定版から、50歳以上の男女、下限が 13% からではなくて 14% に引き上げられてきています。そしてかつさらに高齢期の65歳以上になると、下限が 14% から 20% に引き上げられているんですね。はい。これなぜこのね、年齢が高くなると引き上げられていくかっていうと、やはりね、年を重ねるとどうしてもこう、あっさりした食事を好んだりとか、あと高齢者になるとお肉はもういいわとかね、なんかお茶漬けだけで済ませてしまったりとか、ご飯とお漬物とかね、それこそパンとコーヒーだけとか、あと麺類だけっていうね、食事になってる方が結構多いです。はい。っていうのと同時に、日本すごい高齢化社会になってきて平均寿命を伸びてきてますよね。ですけど蓋を開けてみると、平均寿命はね、女性で87歳、男性で80歳ね、超えてますけど、蓋を開けると不健康寿命といって、寝たきりの生活がすごく長いっていう実態が実はあるんです。12年から14年ぐらいだったかな、健康寿命、まあ、寝たきりだったりとか、人のねすいません、人の力をねお借りして、生きていかなければならない、まあ、自立して生きていけないということですよね。はい。っていうところが長くなったりとかはい、失礼しました。あと男性でね、9年間ぐらいは、不健康な、不健康寿命、寝たきりとか、人の、ね、力を借りなければ生きられないっていうような状態だと言われています。まあ、平均寿命は伸びたんだけども、そのね、自立して生きていけない、はい、期間がすごく長いですよっていうのがね、この日本の問題としてもね、挙げられています。で、今ちょっとね、話がちょっと逸れたんですけども、要はですね、この寝たきりになるっていうのは実は原因があるんですよね。例えば、こう、筋力がね、まあ、高齢とともに落ちてきたりとか、あとね、こう、骨が脆くなってしまうっていうこともね、実は起きてしまうんですね。特に女性の場合はね、こう、女性ホルモンの減少とともに、こうね、骨粗鬆症になりやすくなるっていうね、はい、そういったこうね、体のメカニズムがそうなっているので、まあ、致し方ないところもあるんですが、だからこそですね、こう、転ばないように筋力をつけるとか、うん、あと、普段からね、やっぱりこう、骨を丈夫にするような食事をしていくっていうのがすごい大事になってきます。そうなった時にやはりこう必要なのがね、やっぱりタンパク質なんですよね。はい、やっぱりこのね、健康寿命と平均寿命がイコールになるように、亡くなる直前まで自分で自立をして自活して生きていく体になるためには、やっぱりタンパク質がね、マストですね。はい。ということで、ちょっとね、タンパク質についてすごく熱く語ってしまったんですけど、じゃあこれね、タンパク質、じゃあね、どうやって取ったらいいのってお話になるんですよ。で、そうなった時に、もちろんね、きちんとね、いただきますするときに毎食、タンパク質アルカナチェックをね、ぜひやってほしいんですね。で、例えばね、朝に納豆と、卵を取ります。お昼に魚一切れ食べます。夜にお肉一切れ食べます。ってなったら、まあ、ざっくりですけど、 だいたい 100g あたりのお肉とかお魚って 20g 弱ぐらいなんですね、タンパク質の量が。で、40g ですよね、1食食べると。で、なんだっけ、卵と納豆だいたい1個ずつ、それぞれ 7g 前後なんですね、取れるのが。卵1個、納豆1パックで 14g 弱取れて、40足す14で、まあ54とか、まあ、これぐらいしっかり、ね、食べれたら、まあ、女性ぐらいだったら、女性のね、50キログラムぐらいの方だったら、まあ、うん、加工できてるかなっていう量ですね。なので、やっぱりこう、もう少し体重ある方とか、あとね、男性の方って50キロだとちょっと痩せ、まあね、身長にもよりますけど、もう少しね、体格いい方だと、全然足りてないってわかりますかね。それで、じゃあ肉もっとがっつり食べればいいのかっていうと、お肉ね、悪いものじゃなくてね、すごい良質なね、必須アミノ酸も取れるのでいいんですが、やっぱりこうお肉食べるとき気をつけてほしいのが、こうね、脂質が多くなってしまうんですよね、動物性の脂。なのでこれがやっぱりいっぱい入ってきてしまうと、やっぱりそれはそれでね、血液の質をよく悪くしてしまって、ドロドロにしてしまって、こう血栓作ったりとかね、詰まってしまう、ね、脳梗塞とかね、心筋梗塞っていうのが起きてしまう原因なので、なかなかこうね、難しいところはあるんですけども、で、私がね、よくもちろんね、お食事がねベースなんですけど、やっぱりこう気軽に取れるプロテインっていうのもね、実はおすすめしてます。これどこで取るのっていうので、私自身もね、実はこう良質なね、ピープロテインっていうね、エンドウ豆タンパクのものをね、実は取っているんですけど、ちゃんと選んでですよ、変な添加物とか甘味料がね、入ってるものが結構多いので、そういったものがね、入ってないものを選んで、まあ、取ってるんですけどね。これ例えば朝ごはんにプラスオンしていただいて、あとなんかちょっと小腹がすく夕方ってあるじゃないですか。で、こういった時になんか甘いものね、なんかこうクッキーとかスナックとか食べないで、ここでね、プラスでまたプロテイン量、私の場合ですね、取るんですよね。あと手作りでプロテインバーをね、作ったりとか。はい。で、こういうふうにちょこちょこ足していただくと、結構ね、ちゃんとタンパク質が取れます。うん。この日だけ取れてれば OK ではなくて、やっぱりこう、習慣として取り続けるって非常に大事なので、日々の食事、はい。を積み重ねることで私たちのね、体が作られていきますので、ぜひですね、この毎日コツコツタンパク質を取ってるかなってことをね、意識していただきたいなと、はい、思っております。はい。で、まあね、タンパク質をね、分解するには、ビタミン B 群がね、必要なんですね。特にビタミン B6 っていうのがね、大事になってくるんですけども、はい、またね、ビタミンとかミネラルについては、また後日、はい、配信の時にね、詳しくお伝えしたいなと思います。ということで、本日はタンパク質に注目したお話をさせていただきました。はい、ではこのあたりで本日の配信は失礼させていただきます。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。失礼します。
このステージでまた皆さんと一緒にこのメンバーでこうパフォーマンスできるっていうのが本当にありがたいことですし、これからももっともっとお互い高みを目指していきたいと思っているので、最後に気持ちを込めて歌いたいと思います。
はい、じゃあ行きますか、はい、早速。じゃあ皆さんも一緒にあの曲を踊っていただけたら嬉しいです。じゃあ聴いてください。